い、こんにちは。左大臣光永です。右手の真ん中に血豆ができたんですよ。本棚を組み立てるためにドライバーをぐりぐり回していたら、翌朝起きてみたらできてました。痛いですね。お箸を持つときや掃除するとき、何かとチクチクした感覚があって不便です。手というものは大事な器官なのだなぁと改めて実感しますね。本日は後白河法皇の第10回、治承3年の政変です。前回は白山事件と獅子谷事件について語りました。白山事件とは、とても入り組んだ話なんですけれども、要するに比叡山延暦寺とのごたごたです。治承元年1177年、加賀の国で加賀の神藤原諸孝とその弟で加賀の国木代、つまり代官の藤原諸恒が比叡山延暦寺の末社である白山神社領雄泉寺を焼き討ちにしたことがきっかけでした。比叡山延暦寺がこれに抗議して、藤原諸孝、諸恒兄弟への処罰を求めました。しかし、後白河法皇は軽い処罰で済ませようとしたため、延暦寺の僧兵たちが都に豪訴してきました。
諸孝、諸恒を許すな！
諸孝、諸恒を晒し首にしろ！
豪訴といってですね、比叡社の神輿や御神体の入ったおみこしを担いで、たたりがあると恐れて攻撃できないのをいいことに、わーわー言って要求を突きつける豪訴、豪訴です。しかし、後白河は側近の最高法師の意見も入れて、延暦寺に対して強い態度に出ます。天台座主明雲を処罰することにしました。明雲は天台座主の任も解かれ、減俗させられた上で伊豆に流されることになり、また所領地39箇所を没収されます。この処置がますます火に油を注ぐことになりました。
お座主様を取り戻すのじゃ！
怒った比叡山の僧兵たちは、護送される天台座主明雲を琵琶湖のほとり阿波洲で待ち伏せて比叡山に連れ帰りました。今度は怒るのは後白河の番でした。
院前に背くとはけしからん。
後白河は平の清盛に対して延暦寺僧兵への総攻撃を命じました。
困ったこと。
平の清盛は平家一門と延暦寺のよしみを考えると戦いたくない。しかし後白河の命令である以上戦わざるを得ない。苦渋の選択を迫られる平の清盛。そんな中、打倒平家の計画、獅子ヶ谷の陰謀が発覚します。後白河の側近である最高法師とその兄藤原の成親、平の康頼らが保守正寺の宗主俊寛の所領地である東山獅子ヶ谷の、これ今の哲学の道のすぐ東側あたりです。今もとても緑が多く、水の流れが綺麗 で独特のいい雰囲気があるところですけれども、その山荘に夜な夜な集まって打倒平家の計画を話し合っていたというわけです。そしてこの会合には後白河法皇もたびたび参加していたと。
平家を倒すだと、生意気な。
平の清盛は最高法師を拷問にかけ自白させると、関係者を次々と捕らえ処罰しました。いわゆる獅子ヶ谷事件、獅子ヶ谷の陰謀です。しかし平の清盛は後白河法皇の逮捕までには届きませんでした。証拠不十分で断念したようです。さて、実際にこのような平家打倒計画があったのか、あったとして後白河がその黒幕だったのか、これはちょっと分かりません。平の清盛は延暦寺への僧兵たちへの総攻撃を命じられて苦しい立場にありました。その平の清盛が苦し紛れにでっち上げた自作自演とも言われています。この獅子ヶ谷事件の後、後白河法皇はこれまでとは打って変わって平の清盛に対して下手に出るようになります。獅子ヶ谷事件の翌7月、後白河は平の清盛の福原の別邸を訪れ仏事を主催します。同年12月、蓮華王院五重塔の落慶供養に息子高倉天皇とともに参加しました。蓮華王院、今の33間堂のあたりです。 高倉天皇の妃は平の徳子、平の徳子の父が平の清盛ですので、当然その場には徳子と清盛もいたことでしょう。もしかしたらね、御簾の向こうに上半身隠れている後白河法皇と平の清盛と目が合ってバチバチっと火花が散り合った、そんな場面もあったかもしれない。後白河と平の清盛がお互いに接近したり離れたりしながら腹の探り合いをしている様がよく伺えます。治承2年1178年11月、平の徳子が高倉天皇の子を産みます。時人親王、後の安徳天皇です。翌12月、平の清盛が後白河に要請して時人親王を東宮に皇太子に立てました。同時に平の宗盛を東宮大夫に、平の重衡を東宮の助に、平の維盛を東宮の権之助に立て、平家一門力を合わせて東宮時人親王を支えていく体制が整えられていきます。時人親王の誕生によって後白河と清盛の対立は収まったかに見えました。しかし両雄並び立たずの言葉通り、共に独裁政権を目指す後白河と平の清盛はいつか衝突する運命にありました。治承3年1179年6月、平の清盛の娘で先の関白近衛元実の未亡人、平の守子が亡くなります。守子は摂関家宇治の長者領の大部分も夫から相続していました。しかしその守子が亡くなった場合、当時の常識では宇治の長者領を元実の弟である関白藤原の元房に渡し、他の大部分は元実の子元道以下に分割相続させるのが当然とされていました。ややこしいんですけれども、この頃摂関家が3つに3系統に割れております。近衛家と松殿家と九条家、近衛家と松殿家と九条家です。このうち平家一門は守子が先の関白近衛元実に嫁いでいたことから近衛家と結びつきが強かったんですね。しかし現関白は元実の弟の松殿元房である。ただ後白河としてはこの松殿家の方に肩入れしたいわけですね。平家一門とつながりの強い近衛家ではなく、つながりの平家一門とつながりのない松殿家に肩入れすることで平家に対する牽制を行いたいわけです。そこで後白河法皇は強引に摂関家宇治の長者領のすべてを取り上げて院の所領地としてしまいます。近衛家を保護する立場にあった平の清盛は面目丸つぶれです。同年8月、平の清盛の長男重盛が亡くなります。平の重盛は平家物語には聖人君子のような立派な人物として書かれていますけれども、実際には割と素行の悪い人物だったようです。で、重盛が亡くなると後白河法皇は重盛の子維盛が相続していた越前の領土を没収します。これまで反平家派の黒幕でありながら表面上はおとなしくしていた後白河でしたが、公然と平家に対して清盛に対して牙を剥き始めたのでした。これいつがターニングポイントだったのか。それまで協調路線、共存路線で歩んできた後白河と平の清盛が何をきっかけに決裂したのか、これはまあ一つや二つのことじゃないわけですね。いろいろ積み重ねになるんですけれども、一つには後白河の最愛の妃謙信門院重子が亡くなったことでしょうね。重子は清盛の妻平の時子と姉妹であります。なので謙信門院重子が平家一門と後白河の間の春日井になっていたところがあります。その重子が亡くなりましたので、後白河と平家一門がつなぐものが途切れたということがあったでしょう。そしてもう一つはやはり獅子谷の陰謀で、後白河の直前まで平の清盛の逮捕の手が迫ったわけです。これはうかうかしていると清盛に潰されると後白河は多分危機感も強めたろうと思います。また後白河法皇は平の清盛の立場を無視した人事を行います。 同年10月、同年というのは治承3年1179年10月、平清盛の義理の孫にあたる近衛元通を無視して、本来は元通がつくはずだったはずのポストに松戸の家の藤原の諸家わずか8歳を権中納言という地位に据えます。平家一門が摂関家の近衛家と結びつきが強く、松戸の家と結びつきがないことを見て、わざと松戸の家の諸家を据えたものです。これは要するに後白河から平の清盛へのあからさまな挑発でした。
もう許せぬ。
平の清盛は福原の別荘にいましたが、治承3年1179年11月14日、突如3000騎の軍勢を引き連れて京都に押し寄せます。
ドカカドカカドカカドカカドカカ、戦だ、戦になるぞ。
平家が比叡山を攻めるって。
情報は混乱していました。市民は合戦の始まるのを恐れて資材を東山に運びました。入京した平の清盛は朝廷を制圧すると人事を刷新します。関白藤原の元房、松戸の家の藤原の元房を辞めさせ、その子諸家の官職を解きます。元房は太宰の権の措置として左遷し、諸家の官位を解いて後に尾張に流罪とします。そして義理の孫である近衛元通を関白内大臣に据え、藤原氏の宇治の長者とし、先の天台座す明雲を天台座すの地位に戻しました。さらに太政大臣藤原の諸長、権大納言助方以下、検非違使藤原の信盛に至るまで39名を罷免。平家一門の関係者をもってこれに変えます。
何、清盛が。
さすがの後白河法皇もこれには仰天します。すぐに条件法院も清盛のもとに使わし、
以後政治向きのことには一切関わらない、
二度までそう訴えましたが無駄でした。治承三年1179年11月20日、後白河法皇は車に乗せられ、京都南方鳥羽殿に移されました。
はっ、法皇様、お痛ましい。
市民は嘆き悲しみました。身の回りにはわずかなお供しか近づくことは許されませんでした。後白河法皇は鳥羽殿で、平の道盛、平の常盛らに厳重に監視され幽閉生活に入ります。恐れ多くも法皇様が一臣下に過ぎない平家によって身柄を拘束されるという前代未聞の事件でした。治承三年の政変と呼ばれるこの事件により、後白河法皇の院政は停止させられました。後白河法皇の完全なる敗北、政治的失脚でした。その上、平清盛は後白河法皇とその近臣たちの領土を没収し、平家の領土としました。結果、全国の平家治業国は30カ国まで膨れ上がり、当時66カ国と言われますので、半分近い治業国を持ったと。平家一門は軍事独裁政権とも言うべき巨大な権力を手に入れることとなりました。政変後、平清盛は一時福原に引き返しますが、再度上洛し、時人親王の即位を急ぎ、翌治承4年1180年2月、高倉天皇は上位し、安徳天皇が即位します。高倉天皇は慣例に従って院政を行うことになりましたが、院政といっても形式上のことで、実質は平清盛による独裁政治でした。安徳天皇即位について鳥羽殿に幽閉されていた後白河法皇はもちろん一切意見を聞かれることはありませんでした。次回、持人王の領事に続きます。お楽しみに。講演録音も公開中です。北条泰時と北条時より名執権として名高い鎌倉幕府三代執権北条泰時と五代執権北条時より、日蓮と一辺、鎌倉新仏教の巨人日蓮と一辺についてそれぞれ90分ぐらい喋りまくっております。発売中です。オンライン版、日本の歴史、院政と武士の時代、 白川上皇による院政の始まりから保元の乱、平治の乱、平家一門の繁栄、源平の合戦を経て、源頼朝が鎌倉に武士の政権を開くまで、オンライン版菅原道真の生涯終了間近です。菅原道真の出生から少年時代、青年時代、宇田法皇に重く用いられ、宇大臣にまで至るも、無実の罪を着せられ太宰府に流され、死後怨霊として恐れられ、やがて学問の神様に至るまで。こちらは販売終了間近となっております。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。